エフェソ人への手紙2章8節から10節です。あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく、神からの賜物です。行いによるものではありません。誰も誇ることのないためです。私たちは神の作品であって、良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むように、その良い行いをもあらかじめ備えてくださったのです。
皆さんはなぜ信仰が必要だと思っていらっしゃいますか？また教会は何のためにあるのでしょうか？多くの人々は信仰というものはそれによって生きがいや心の安らぎを見出すためにあるんだと思っています。教会に行っていれば道徳を身につけ、間違った方向に行かないだろう、そう考えまして子供を教会に通わせている親も多いかと思います。確かに多くの人が信仰によって生きがいを見出し、心の安らぎを体験していますし、また教会が子どもの教育のために果たしている役割、それはとても大きいものがあると思います。若者たちに精神的なバックボーンを与えていることは素晴らしいことですね。で、教会は社会からそうした役割を期待されています。そして教会もその期待に応えて、精神的なケアでありますとか、社会的な活動でありますとか、そういうものを発展させてまいりました。それは大切なこと、しなければならないことなのですが、そのことに熱心になるにあ、なるあまりですね、教会にとって一番大切なこと、あるいは教会にしかできないこと、それを忘れてしまってはならないと思うのです。それは何かというと、キリストの救いを伝えるということ、キリストを信じる信仰を養うということです。ではキリストの信仰を、キリストを信じる信仰、またキリストの救い、それはどういうものなのでしょうか？それは良い人間になるようにという道徳の教えなのでしょうか？どうしたら人生に生きがいを見出せるかという人生訓なのでしょうか？あるいは心の安らぎを見出す方法を示す知恵、それがキリストの救いであり、キリストを信じる信仰なのでしょうか？それなりの生きがいですとか、心の安らぎ、それが深いもの、本物でなかったとしても、それなりのものは教会でなくても他のところでも得られますよね。信仰がなくても道徳的な人というのも多くいると思います。キリストの救いはそうしたもの以上のものです。キリストの救いは私たちに命を与えるものなのです。で、聖書はキリストを信じる以前の私たちは霊的に死んでいたと教えています。で、霊的に死んでいる人に生きがいを説いても、心の安らぎを語っても、道徳を教えても意味がないのだ。その人たちにまず必要なのは命なのだ。これが聖書の言っていることなんですね。死んだ人に説教してもしょうがないですよね。死んだ人に知識や財産や名誉を与えても何の役にも立たないのです。もし死んだ人が、死んだ人は何も話せないんですが、死んだ人が何かを話すことができたら、その前にいくらお金を持って行ってもですね、食べ物を持って行っても、もうそんなものはいらない。私に欲しいのは命なんだ。そう言うかもしれません。同じように、霊的に死んだ人に何よりも必要なものは霊的な命です。神から来る新しい命です。聖書はそれを永遠の命と呼んでいます。エペソの2章の1節から7節を私たちはすでに学びましたが、そのところに、神様は罪の中に死んでいた私たちを キリストによって生かしてくださったと書いてあります。つまりキリストによって私たちに永遠の命を与えてくださったのです。私たちは生まれた時に命を与えられてこの地上にやってきますね。で、与えられた命、それは肉体の命、これは実は限りのあるものなのです。肉体の命というのは生まれた時は 100% です。ところが人生を生きていくつれにつれてだんだんと減っていくわけですね。車にガソリンを満タンにしますが、走っているうちにだんだん空っぽに近づきます。70年、80年、90年と使っていくうちに肉体の命はなくなっていきます。しかし霊的な命、イエス・キリストを信じて与えられた永遠の命というのは、永遠のというふうに言われていますように、だんだんと増えていって永遠に続く命です。肉体の命が終わった後も私たちが永遠の命を持っているなら、私たちは肉体の命がなくなっても、ね、心配がいらないのです。肉体の命というタンクが空っぽになったらエンプティになっても、永遠の命の方はどんどん入っているわけですから、それでまた天国に行くことができる、永遠の神の国に入ることができるのです。で、永遠の命を受けたばかりの時、イエス・キリストを信じてそれが与えられたというんですけれども、自分に永遠の命があるのかないのかということすら最初はわからないでしょうね。自分がキリストによって生かされているんだということがまだよく理解できない、あるいは体験できないかもしれません。たとえそれをまだ実感できなかったとしても、私たちが聖書によってそれを確認することができるなら、本当にそのことが自分のものになります。永遠の命を私たちが受けている、信じる者には永遠の命が与えられている、これは聖書が語っている真理です。本当にこの真理を信じて、そのことによって私たちは励まされたいと思いますね。この霊的な命を信仰によって養っていきますと、その霊的な命はやがて私たちの中で大きくなっていきます。豊かになっていきます。私たちのものの考え方、ものの感じ方を導いていきます。人格を形作ってくれます。そして生活の中でそれが体験できるほどになってくるのです。イエス様は言われました。私が来たのは羊が命を得、またそれを豊かに持つためです。私が来たのは羊が命を得、またそれを豊かに持つためです。キリストを信じる者たちがこの永遠の命を豊かに持って、それを体験できるほどまでになるように、いかがでしょうか。皆さんはイエス様がくださるこの豊かな命を体験しているでしょうか。イエス様は続いて、この先ほどの引用はヨハネの10の10なんですが、その次の節、ヨハネの10の11でこう言われました。私は良い牧者です。良い牧者は羊のために命を捨てます。イエス様は私たちに永遠の命を与えてくださる、私たちを永遠の命で生かしてくださる、そのために何をなさったのでしょう。ご自分の命を捨てられたのです。イエス様が十字架の上で死なれたのはご自分の命で私たちを生かすためでした。私たちを生かすためにイエス様は死なれたのです。イエス様はこうも言ってらっしゃいますね。人の子が来たのも使えられるためではなく、かえって使えるためであり、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるためなのです。イエス様が十字架におかかりになったのは、宗教上のトラブルですとか政治の駆け引き、その犠牲となったというのではありません。確かに表面的にはそういうものを見ることができるでしょう。しかし根本的には、主イエス様は罪の中に死んでいる私たちを生かすためにご自分から進んで命を投げ出してくださった。 そればかりではありません。イエス様は十字架の死から三日目に復活して、今も生きて私たちにご自分の命を注ぎ続けてくださっているのです。主イエス様はこう言われましたね。私はブドウの木で、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人の中にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結びます。私を離れてはあなた方は何もすることができないからです。キリストの救い、それはキリストが私たちをその命で生かしてくださっているということですね。ちょうどブドウの木がブドウの枝に命を注ぎ込んで、そのブドウの枝が実を結ぶように私たちに命を与えてくださる。これがキリストの救いです。そしてキリストを信じる信仰というのは、私たちを生かしてくださるこのキリストにつながっていること、これが信仰なのです。以前私は心臓移植のためにアメリカにおいでになった方、3人いらっしゃったんです。3人一度ではありませんが、順々にいらっしゃった3人の方を病院のスタッフの方と一緒にお世話をさせていただいたことがあります。である方は心臓移植の後とても状態が悪くって、人工心臓をつけたまま特別な部屋におよそ1ヶ月もいらっしゃったことがありますね。でその人は良くなってからその病院の人に、あなたはこの病院で特別室にいた最長記録を打ち立った人ですよと、そう冗談を言われておりました。私はそのスタッフの方と特別な許可をもらいまして、その部屋に入りました。体中チューブだらけの患者の姿はとても無残なものでありました。しかしそれにつながれているさまざまな装置、それが今の瞬間彼を生かしていたのですね。一つでも外れると彼の命はなくなってしまう。彼が生きるためにはどうしても必要なものだったのです。私はその時、信仰というのは人工心臓につながっているチューブのようなものだと思いました。信仰を通してイエス様から霊的な命が私に注がれて、私は今生きている。主イエス様を信じる信仰、それはあった方がいいかもしれないが、なくったってなんとかやっていけるだろう、そういうものではない。信仰はアクセサリーのようなものではなく、それがなければ生きてはいけない人工心臓につながったチューブのようなものなんだな。私はその時に、本当にそのように感じました。キリストの命につながること、それが信仰だ、聖書は教えています。キリストを信じていらっしゃる皆さんは、ご自分の信仰をそのようなものとして確信していらっしゃるでしょうか。信仰を求めている方々はそのような信仰を求めていらっしゃるでしょうか。信仰とはキリストの命に生かされることであり、それ以上のものでもそれ以下のものではありません。お一人一人がそのような信仰の確信をしっかりと持つことができるように心から祈っております。以上がエペソの2章の1節から7節のおさらいでありましたが、今日はエペソの2章の8節から10節に入ります。ここでは私たちは神の作品であると言われていますね。エペソ2章の1節から7節では、キリストの救いというものが死からの復活である、そう描かれていましたが、ここではエペソの1章の8節10節では、キリストの救い、それは神の再創造である、神が私たちを新しく作り出してくださること、それがキリストの救いなんだというふうに言われていますね。で、神様は最初の人間を神様の形にお作りになりました。神様ご自身が清いお方であり、愛と憐れみに富んでいらっしゃり、正しく公平で知恵と力を持っていらっしゃる。そのように人間も清さを求め、神と人とを愛し、神からの知恵と力で、また正義が尊ばれる社会を作っていくはずでありました。しかし人間は 罪によって与えられた神の形を損なってしまった。神様とは似ても似つかぬ存在になってしまったのです。人間が損ないました神の形、それはちょっと欠けたからそこだけ補えばいいとか、少し方向が違うから矯正すればいいとか、そういうものではなくって、もう根本的に作り変えなければならないほど私たちは罪によって神の形を損なってしまったのです。ですから神様はキリストによって信じるものを新しく作り出す、そのような救いを用意してくださいました。コリント第2の手紙5章17節、誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。キリストを信じる以前の古い私を手直しした、それがクリスチャンなのではないのです。古いものが一旦葬り去られて、新しい私たちが復活する。また私たちがもう一度キリストによって、人間の努力やそういうものではなくて、キリストのお力によって新しいものとして作り直されるということが、エペソの2章の8節から10節に書かれている。これが私たちが神の作品であると言われている意味なのです。私たちは神の作品、とても響きのいい言葉で、皆さんも大好きな表現だろうと思います。私たちは神の作品、さあこう言われるときに、そこにはどんな意味が込められているのでしょうか。多くの意味があると思いますが、今朝は3つのことを覚えたいと思います。神様の主権と、神様の愛と、神様の目的です。第一に、神の作品という言葉には神様の主権が表されております。作品という言葉、これはギリシャ語元の言葉ではポイエマと申します。でギリシャ語ではこの言葉は、何であっても誰かが何かをやって生み出された結果のことをポイエマというんですね。誰かが家を建てましたら、その家は彼のポイエマだというわけです。その家の中に置く家具を作りましたら、その家具を作った人のポイエマ、作品と呼ばれるんですね。さまざまな道具類もその人が作ったものという意味で、その人の作品、ポイエマであります。私たちは神の作品であるという時に、そこで強調されているものは、私たちが他の誰の結果でもない神の作品、神様が作り出してくださったものだということですね。神の働きの結果生み出されたもの、それが作品という言葉です。神様が人間をお作りになった時、どうでしょう、人間をどうやって作ったらいいだろうか、天使たちに相談したでしょうか。いいえ、神様に人間をこうしたらいいですよというアイデアを提供した人、何かの提案をした人は誰もありません。神様が人間をお作りになった時に、誰かがそれに手を貸したでしょうか。いいえ、聖書は神様がお一人で人間をデザインされ、そして人間を形作り、人間に命をお与えになったと教えています。人間はまさに神の作品、神ご自身が独占的に、主権的に私たちを作ってくださったということです。私たちが神の形を損なってしまって、そして神様がもう一度私たちを再創造してくださる時も同じであります。神様ご自身がその救いの計画を立ててくださった、神様ご自身がそれを実行してくださった、神様ご自身がそれを私たちに与えてくださった、そうエペソの1章のところに書いてありましたね。私たちは自分を鍛錬して立派な人間になったら、私たちが良い行いをして神様を喜ばせたら、それで救われるというのではないのです。エペソの2章の8節9節に、あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです、 それは自分自身から出たことではなく、神からの賜物です。行いによるのではありませんと書いてあります。私たちは神の作品、神の作品であって、私の行いの結果ではないのです。クリスチャンとして新しくなった自分、それは自分が作り出したものではありません。罪の中にあった時の私は、自分の罪によって自分を形作っていた自分の作品だったかもしれません。しかし、キリストにある新しい私は、神様が恵みによって作ってくださった神のポイエマ、作品なのです。神の作品という言葉、ここには第二に神様の愛が表されていますね。このポイエマ、作品というのは、先ほど申しましたように、どんなものでも誰かが作ったものすべてを呼ぶ、そういう言葉なんですが、後の時代になりますと、それはやがて芸術作品を指すようになりました。画家が描いた絵はポイエマ、彫刻家が刻んだ彫刻もポイエマであります。文学作品もポイエマと呼ばれました。英語にポエムがありますが、英語のこのポエムというのは、実にこのギリシャ語のポイエマから出た、そう言われています。もちろん家でも家具でも道具でも、それを作った人の愛情はやっぱり込められておりますよね。でも芸術作品の場合は違います。もっとそこに作者の愛というものが込められています。家、家具、道具、それは売ったり使ったりするために作られますけれども、芸術作品は本来売るためでも生活を便利にするためでもないですね。多くの場合は自分のそばに置いて楽しむためです。あるいは誰か他の人に楽しんでもらうためです。芸術作品には、その作品に対する作者の慈しみの気持ちというものが絶えず注がれます。私たちが神の作品であるというときに、それは神が私たちをご自分の愛の対象として、喜び慈しんでくださるものとして作られた、そういう意味があるのです。私が愛用していますニューリビングトランスレーションという翻訳では、日本語で神の作品と書かれているところ、 God's Masterpiece と書いてあります。マスターピースというのは芸術に対して使う言葉でしょうね。私たちは単なるプロダクト、製品ではないのです。神が愛を持って心を込めて作ってくださったマスターピース、芸術作品なのです。第3に、神の作品という言葉、ここには神様の目的が示されています。神様が何かをなさるときに、目的なしになさることはありません。神様は目的を持って人間を作りになりました。人間に生きる目的をお与えになりました。神様が私たちを再創造された時も、目的を持ってそうされ、神様の作品として作られた私たちに人生の目的をお与えになっておられます。エペソの 10-10 に、私たちは神の作品であって、良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです、そう書いてある通りですね。良い行いをする、あるいは次の節に良い行いに歩むという言葉が出てまいりますが、10節のその同じ節の後半ですね。神は私たちが良い行いに歩むように、この歩むという言葉は実は大切なんですけれども、この良い行いに歩むこと、これが私たちの新しく作られた目的である、明確に書かれています。救われるときには、ためには行いではないと繰り返し言われていました。そうですね、どんな行いも私たちを救うことはできない、行いからは救いは出てこないというのです。しかし聖書は、行いからは救いは出てこなくても、救いからは良い行いが出てくると教えています。 この良い行い、救いから生み出される良い行いとは何でしょうか。良いという言葉をわざわざつけてますね。どんなに頑張ってもそれによって救われないよという時の行いを、行いっていう言葉しかついてません。言葉だけです。ところが救われた後、救われたものから出てくる行いは良いという言葉がちゃんとついています。区別されているのです。確かにそれは区別される面があるのだろうと思います。聖書で行いという言葉はしばしば立法の行いを意味しています。ユダヤの人々は聖書からさまざまな宗教あるいは道徳の規定を作り出しました。それを立法と呼びました。で、その立法を寸分たがわず守ったら救われるんだと彼らは信じたのです。人々は年に三度のお祭りに参加しました。安息日ごとに礼拝を守ります。一日に二度断食し、十分の一を捧げ、食べて良いものと良くないものを厳密に区別する、そういう本当に非常にディスプリンのある生活を守ってきました。その努力は本当に見上げたものだと思います。努力自体は素晴らしいことだと思うのですが、問題は人々はその自分の努力が自分を救うんだと考えて神様に頼ることを忘れてしまったということです。私たちはユダヤの人から見たら異邦人と呼ばれます。律法を知らない存在であります。ユダヤの律法を守っていなかった。でもやっぱり私たちもユダヤの律法ではない聖書の教えではなくても、それぞれの文化や伝統や慣習や道徳というものを守ろうとしてきましたし、守ってきましたね。でしかもその動機はどうでしょうか。ユダヤの人と同じように私が良い行いをしていればやがて私は救われるんじゃないか、その行いが私を救うんではないかと考えていませんでしたか。社会のしきたりを守るのに一生懸命でしたが、それを守っていたら自分が非難されることがない、人に親切にしたら自分も親切をしてもらえるだろう、報われる時があるだろう、そういう動機、それは親切も、そしてその人々のその習慣礼儀というのを守るのも素晴らしいことなんですが、でも結局のところはそれによって自分が救われようとする、霊的な意味でも実際的な意味でも自分のための行いであるということになってしまいます。それはたとえ異邦人であっても私たちも律法の行いを救われる前にしていたのです。しかし救われたものから出てくる今度は良いという言葉がつきます。この良い行いは自分のためにする行いではない、神様のためにするものです。救われようとして救われるために自分のためにもうする必要はないわけですから、救われるためにという利己的な思いからではなくて、救われた感謝として行う行いです。まあ、あるものはもしかしたらそれは救われる前にしていたものも救われた後にすることも同じことをやるのかもしれませんが、たとえそれが同じであったとしても今度は動機が違うのです。救われたものはそれを全く新しい動機で行うのです。それが皆さん良い行いです。その良い行いというのは具体的にどういうことかというのは、実はエペソの手紙を学び続けていきますと出てまいります。特に4章以降から良い行いが具体的に一つ一つ挙げられていきます。その時に来た時に学びたいと思うんですが、エペソの4章1節にこういう言葉があるんですね。召されたあなた方はその召しにふさわしく歩みなさいという言葉があります。エペソの2章10節に良い行いに歩むというのは先ほど読みましたが、全く同じ言葉が使われています。歩むという言葉は聖書では日常生活をするという意味です。神様が私たちのために備えておられる良い行い、良い行いというと何かですね、特別な慈善事業をしなければいけないとかボランティア活動をするとかですね、すぐそういうことを考えてしまうんですが、神様が私たちを救ってくださった、 そして私たちの人生に与えてくださったその目的、それは何か特別なことではない、あなたの日常生活の中で神様のために神様に喜ばれる生き方をしなさい、そういうことなのです。神様に信頼し、神様を愛し、神様のためにする日々の生活、それが良い行いであり、私たちの救いの感謝として神様に捧げられるものなのです。私たちはかつてはこの世の流れに従った生活をしてきましたね。私たちはそのこの世の流れから引き出されて救われて、神様がこの道に歩むようにと備えてくださった、神はその良い行いをも備えてくださったとありますが、備えられたその信仰の道、新しい信仰の生活、日常の生活を歩んでいくときに、それが神様を喜ばせ、そのことが神様が私に与えてくださった人生の目的を全うすることになるのです。神様は目的を持って私たちを作ってくださいました。私たちは神様が目的を持って作ってくださった神の作品です。私たちは神様が私を新しく作ってくださったその目的、それをもっとよく知ろうではありませんか。神様が備えてくださった良い行いの一つ一つ、日常生活の中でどう生きるべきかを学び取っていこうではありませんか。しかしながら、いくら学んだとしてもそれを実行できるのは、私たちがキリストの命をいただかなまではできないのです。このキリストの命によって神様の目的に生かされていく、そんな私たちでなりたい、そのことをなおもなおも祈り求めていきたいと思います。お祈りを捧げましょう。すべてのものを御心のままに創造された父なる神様、あなたは私たちをもキリストの命によって生かし、私たちはあなたの作品として新しく作り出してくださいました。あなたに作られたものとして、あなたの目的にかなった生活を送ることができますように、そしてそのことによってあなたの栄光、またあなたの愛を表すことができますように導いてください。自分の力では決してあなたのために生きることはできません。あなたが与えてくださったキリストの命によって私を生かしてください。私たちが自ら行う行い、それは決してあなたに喜んでいただけるようなものではありません。しかしあなたが備えてくださっている良い行い、これを信仰によって見出し実行していくときに、あなたは喜んでくださいます。その良い行いを信仰によって見出すことができるよう助けてください。私たちの命の主イエス・キリストのお名前で祈ります。